はい、お疲れ様です。このチャンネルでは静岡県で暮らす、しがない工場勤めが嫁に隠れてこそこそと低音質低クオリティの一人喋りを、かましていくチャンネルとなっています。ということで、今日は、今ハマっているケリー・ライカート監督の映画ファーストカウと、オールドジョイを見たよっていう話をしたいなと思っていますね。はい。でまあケリー・ライカート監督ね、あのなんかアメリカインディー映画界ではなんか最近よく聞くなっていうなんか思っていて、で先日が結構前ですけど、あのアフターシックスジャンクションで特集とかやってたのを聞いて、なんか何か見てみたいなとか、あの A24 だしって思っていたら、あの地元のミニシアター系の映画館でね、ちょうどファーストカウやってるってことで、まあまあまず予告編見てみようと思って、あのホームページの予告編見たら、まあ、そこで今年ナンバーワンの牛映画ってね、なんか出てきて、あの全米が泣いたみたいなテンションで、あの今年ナンバーワンの牛映画って出てきて、何それっていうね、なんか今年一番どころか、なんかその基準今まで知らなかった、なんか初めて聞いたんですけどみたいなね、はい、まあ、まずそこにちょっと惹かれちゃってね、はい、まあ、これは見るしかってことで、まあ、ちょうど行ってきたんですけど、はい、まあ、なんかすごいゆっくりしたテンポのね、いい意味で退屈というか、まあ、退屈で幸せな、なんか贅沢な時間をなんか過ごしましたね。まあ、でもそのなんかゆったりした中でもなんかこう笑えるところとか、切なさとか優しさとかね、なんかすごいあって味わい深い映画でしたね。はい、うん、まあまあまず前半の方のシーンで船がね、なんかボーっとなんかゆっくり進んでくるシーンがあるんですけど、遅っっていうね、もうそこでもうこの監督ね、なんかこのテンポで行くのねみたいな、はい、感じでね思いましたけど、まあまあやっぱこの感じをなんか映画館で味わえるっていうのはいいですね。はい、それこそアフターシックスジャンクションで歌丸さん言ってましたけど、このゆったりとしたテンポに身を預けるってね、はい、まさになんか映画館で見る醍醐味だなと思いましたね。で、あとまあ映画のラストがオープニングとこうつながってくるので、最後はこうわーってね、切なさっていうかね、結構余韻が残って、まあ、でもこの2人はね、なんかこれで良かったのかなっていう、こうあったかい感じもあって、はい、なんか終わり際すごい良かったですね。はい、なんかまあ本当僕なんか結構こううまく説明解説とかできないんですけどね、なんか映画館でこれ見た後結構自転車で帰ったんですけどね、なんか見てよかったなっていうか、 なんかこういい余韻が残して帰れたので、うん、なんかちょっとサウナ帰りみたいななんか気持ちよさがありましたね、この映画。はい、まあまあとりあえず今年ナンバーワンの牛映画であることは、まあ、おそらく間違いないと思います。でその後ね、なんかケリー・ライカート作品なんかいいなと思って、他の作品もね、U-NEXT でちょこちょこ見れるっていうことだったので、オールドジョイ と、ショーイングアップをね、最近見まして、でまあオールドジョイが特に僕はハマってしまってね、すっげー良かったんで、はい、ちょっとオールドジョイの話していこうかなと思うんですけど、まあ、この、オールドジョイどういう話かっていうと、まあ、おっさん2人がねキャンプに行って、まあ、30代ですかね、まあ、詳しい年齢言ってなかったと思うんですけど、多分30代の中盤ぐらい、自分と同じぐらいじゃないかなと思うんですけど、が、キャンプに行って、まあ、帰るっていう、ただそれだけの話なんですけどね、この2人ね、昔からの友達だけど今は全然置かれている状況が違うっていうことで、一方は結婚していて今度子供が生まれる、ピートですね、こっちは家庭あるからキャンプ行くのも渋々嫁に OK をもらって行くみたいな感じで、でもう一方は、自由人で昔と変わらずヒッピーのような生活をしているカート、はい、でね、このピートさんがね、ファーストカウのクッキーみたいなやさ男なんですよね、基本受け身な感じでね、だこの置かれている立場とかもなんかすごく自分っぽいなとか自分重ねて見ちゃったんですけどね、はい、でまあそのキャンプを誘ってきた方の 自由人のカートね。でこっちはやっぱなんか昔と変わらないスタイルというか、なんか年を重ねるとやっぱこのスタイルの人はなんか思想みたいなのを突き詰めていくから、家庭持ちからするとちょっと今その思想と向き合うのめんどくせえなみたいな感じがね、まあでもこれがあいつかみたいなね、こういうやつだったよなみたいな、この感じわかるって思いましたね。はい、今まさに結構こういう友達いるんでね。はい、まあ でこんな2人がね、あの温泉があるっていうポートランドの外れの山にキャンプに行くんですけど、うん、やっぱね道中も話全然噛み合わないですよね。なんか しかもあんま計画性とかないから、なんか道とか間違えて全然つかないんですよね。でまあまあなんか自由人 そのカートの方は、あそこは素晴らしいとこで、きっと君も気に入るよとか言ってたのに、なんか全然そこたどり着かないっていうね。もうそうこうしてるうちに夜になっちゃってもうここでいいよとか言ってね、そこゴミだらけのところ最悪なんです。でなんか捨てられてるソファーとかに座ったりしてね、キャンプの醍醐味ゼロみたいな。まあまあで、まあまあそこで焚き火をして深い話でもすっかみたいな空気になってね、なんかやさ男の方のこう家庭持ちピートはまあまあ一応寄せとっかみたいな感じでね、まあまあ、 あのなんだかんだ楽しんでるっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかやっぱこういう田舎はいいねみたいなこと言うんですけどね。そしたらこっちの自由人の方は、田舎も都会も一緒さとか、なんか悟ったようなこと言ってね、なんか都会には木、田舎にはゴミとか言ってねお前が行こうっつったんだろうみたいなね、はい、お前が迷うからここでキャンプしてんだろみたいな感じでね、はい、でしまいにはなんかもう宇宙の話とかされてね、もう宇宙の話とかしてきたらもうおしまいですよね。もう本当にね、こっちのピートさんももうおーみたいな感じで聞いてましたけど、はい、なんかあのサイドウェイってアレクサンダーペインのあのサイドウェイっていうか、あれもなんかおっさん2人のワイン旅行でしたけどね。あれも片方がなんか受け身だったから良かったですけど、去年の映画のインシェリン島の精霊みたいになっちゃってもおかしくないですからね、こうおっさん2人の関係性ね、意外と難しいんですよね、なんかこれぐらいの年になると。はい、でまあまあ翌朝か、なんとか、温泉について、まあ、2人でね、入るんですけど、缶ビール持って、ここはすごい良かったですね。普通に行ってみたいぐらいいいとこで、こうなんか大自然の中でなんか風呂でビールね、マジで気持ちよさそうでしたね。これここでね、さすがにこうピートさんもね、なんだかんだ来てよかったなみたいな、すげえいい表情してましたね。普段溜め込んでるんでしょうね、このタイプは。まあまあで、まあまあたまにはこういうのいいよねみたいな、これからもまあまあこいつとはやっていけるかもって思った矢先に聞かされるヤバめの話、結構危うい思想の話。でこのカートはね、やっぱ大自然の中でリラックスして、なんかずっとなんか吸ってるんでね、決まっちゃってるんですよね、もうさらけ出しすぎて。もうなんかやべえ話をねそこで聞かされちゃって、でその話からのなんか謎のマッサージこれちょっとね、どうなっちゃうのって思いました。ヒヤヒヤしましたけどね、はい、まあまあピートさんの方もちょっと戸惑ってましたね。でまあ帰って、一応別れ際ね、ピートさん優しいから、まあ楽しかったしまたやろうと言って、車から降ろして、でまあ別れて別々のそれぞれの日常に戻るってとこで終わるんですけどね。まあなんかこの終わり方もね、すごいこう、もしかしたらこの2人のこれが最後なのかなっていう、こうちょっと余韻を残して終わるっていうね、この締め方とかね、ファーストカーもそうでしたけど、この余韻の残し方すごくなんかケリー・ライカートさんいいなって、はい、思いますね。でね、今ねこの関係性の友達いるってね、結構自分と同年代ぐらいの人がね思っちゃうんじゃないですかね。はい、自分はね、ほんとそこに食らっちゃいましたね。はい、まあまああとは、まあ、この映画ね、まあ全然ドラマとかないんですよね。ほんとどこにでもある、なんか友達の話とかで聞かされるようなキャンプ行ってきて帰ってきた話なんで、ね、 うん、でもなんか人生においてなんか忘れられない日というかね、うん、なんかそういう瞬間をなんか切り取った感じもね、はい、良かったですし、オレゴンのね、あの自然、大自然、良かったですね。まあまあ超個人的な話なんですけど、あのケリー・ライカートさん住んでて、まあ、このケリー・ライカート作品で舞台になってるポートランドがね、僕がここ10年ぐらい応援している NBA のチームのポートランドトレイルブレイザーズってチームがあるけど、あのそこの本拠地なんで、リップシティポートランドね。ってことでまあまあ勝手に親近感湧いたり、はい、あとね音楽ヨラテンゴね良かったですね、はい、もうすごいあのもともと好きなバンドだったんで、はい、であとは最近見たのがショーイングアップですね。まあまあまあなんかオールドジョイをちょっと期待しちゃったんでね、ちょっと物足りなさありましたけど、でもまあまあ面白かったですね。なんかめっちゃ生活感のある美大ものというか、あのブルーピリオドとかとは全然違う悩みっていうかね、創作というよりも生活みたいな、あの、うん、スケールの小さい猫とか鳩とかねの悩みで、はい、なんか周りも変な人ばっかでね、創作全然集中できないよっていうね状況を淡々と映してて、はい、まあでもこれもなんか主人公のリジーさんと、あの大家さんジョー、中国系のとかね、リジーと猫、あとハトとかね、こういうなんかめんどくさいけど切れない関係みたいな、なんかね結局一緒になんか いちゃう関係性みたいな、なんか腐れ縁的な関係性がね、あのうん、まあまあ3作しか見てないですけど、ケリー・ライカート作品って感じがして良かったですね。はい、今こんな感じでねケリー・ライカート作品ハマってるんでね、もうローファイ系っていうか、あのインディーロック系、まあまあそれこそユラテンゴとか、なんかペイブメントとかね、ちょっと脱力した感じの曲聴いて、なんかそんな感じのマインドになっちゃってるんですけどね、ダメですね脱力マインド、はい、自分みたいな人間がそうなったらもうほんとほんとダメですね。なんか最近たまにあったかい日とかね、あるんでね、そういう時とかもう昼間からビール飲みたいとか言ってね妻に怒られたり何考えてるのみたいなね、なんかもう脱力というかね、自分みたいなのがね脱力系とか言ってもう脱力というかただの怠けですからね、はい、まあ、ただねこのなんか脱力スタンスっていうかちょっと抜けた感じ憧れっていうのはね、なんか男ならあると思うんですよ。奥田民生とか斉藤和義とかね、あのスタンスなんかめっちゃかっこいいじゃないですか。なんかあと小田切城とかもね最近そこに入ってる感じが個人的にはしてるんですけど、うん、でもなんか目指してできるもんじゃないですよね、はい、もうこういう人はもう本当選ばれし脱力ですからね、めちゃくちゃセンスとか才能があって、当然ですけどめちゃくちゃ努力とか苦労を経ての脱力ですからね、本当大して何もしてない自分が脱力系で行くぞこれからはとか言い出したらねもうおしまいですよ本当にね。まあまあただね、じゃあ自分みたいな人間こう基本ヘタレなというかね、まあ、臆病者なんでね、なんか割と考えすぎて何もできなかったりこう二の足を踏んでしまったりすることが多かったり、うん、あとなんか人と接するとき固くいきすぎてなんかね、こう全然自分が出せないとかね、なんかこうそうだともう面白みというかこう出てくるものが何もないんでね、そういう時はなんかこの脱力マインドも必要かなとちょっと思うんですよね。ちょっとなんかネジを緩めておいた方がなんかうまくいくみたいな、うん、まあ、そう言ってね酒を飲むなんか理由にしてるんでしょうけどね、だから俺は酒を飲むみたいなね、はい、まあ、ダメですねまあまあとにかくあのケリー・ライカート作品、ちょっと過去作含めてあの見ていこうと思うってことと、まあ、脱力系なんてね目指すもんじゃないっていう、話でした。はい、ということで、今日はこの辺で、終わりにしようと思います。ここまで何かの縁で聞いてくれる人、いましたら本当にありがたいですし、次回もぜひ聞いてもらえると嬉しいです。あとフォームみたいなものを、作ってあるので、何か感想、ご意見等ありましたら送ってくれると本当に嬉しいです。ということで、今日も、低いところから失礼しました。